鳥取ニュースです。
はい、
はい、先ほどさっきね、勢いつけて言ったら録音できてないとか言われたんで、
はい、
ちょっと失速しました。はい、はい、どうしましょうか。私1点しかないんで、私先やってもいいですか。
はい、すっきりしてください。
はい、猛烈なかゆみ、網戸すり抜けるスケベ虫の被害増加のその正体はっていう。鳥取県米子市や鹿児島県奄美大島など一部地域で近年、カンタクムシやスケベムシなどの通称で呼ばれる虫の被害が増えてきている。噛まれると強いかゆみに襲われ、症状が1ヶ月以上続く人もいる。とても小さく気づかぬうちに衣服の下に潜り込むことから、被害を防止するのが難しいという。住民から対策を求める声も上がるが、その生態には謎が多く、自治体は対応に苦慮しているっていう。これ刺すんですよ。で、時期が来ると、去年まで娘が保育園だったんですけど、
はい、
保育園でもこのカンタクムシに気をつけてくださいっていうね、通知が来るんです、
うん、
はい、カンタクムシ、
うん、
っていうんですけど、
初めて知りませんか。聞きまし
たね、うん、あ、ほんまです、
うん、
干潟、干すっていう字と、
うん、
開拓の拓でカンタクムシ、うん、
馬とかを干拓する干拓じゃなくて。
じゃなくて。
うん。
うん。これがね、実はハエの仲間でして。
ハエ？ほう。
はい。ヌカカって言われてるんですけど。
ヌカカ？
うん。ハエの仲間なんですよ。
あら、
ほんまに小さくて、網戸とか通って入ってくるんですね。はい。で、かゆり、かゆいです。
ほう。
ほんで、なんか刺されたとこから血が垂れたりします。
怖い、
うん。で、耳ん中を刺されたっていう人もいるらしくて、これが。
いや
で、耳ん中がこう、うんじゃって、
うん、
で、手術になった人とかもいて。
怖い。
はい。で、あんまりにも小さくて、服の中に潜り込んだことに気がつかないことが由来で、うん、スケベムシとか、エッチムシとか。
ですね。
いう名前をつけられてるんですけど、
はい、
これがね、カンタクムシっていうのを私こっちに引っ越してきて初めて聞いて、
うん
うん、で、まあ、ヌカカっていう存在もそうなんですけど、
うん、
すごくローカルな虫だと思ってたんですよ、
ええ、
うん、そしたらなんか今朝、
うん、
なんか全国放送のニュースでやったらしくて、
あ、
はい、実家の母からメールが来て、うん、あんたとこそんな変な虫いるのって言われて、うん、せやねんって。
ってことは新種がこの地方に出回ってるってことですかね。
新種なんですかね。まあ、こっちの方にしかいなくて、なんか鳥取県だとその弓ヶ浜のあたりが開拓され始めた頃から見るようになった虫だと聞きました。
ああ、なんだろう。
なんで割と最近
お仕置き。じゃあ米子市はあれですか、干拓宣言をしたわけですか。
干拓工事が行われた湖、はい、中海側でよく見られてきたので、はい、干拓虫と呼ばれているそうです。
ああ、じゃあやっぱり、
うん、なんかね、
怒ってるんですね、中海は。
中海の怒りなん。
中海の怒りでしょ、だって。
うん、なんか梅雨時期によく出るんかな。
お前もスケベしてやろうか。
うん、恐ろしいですね。なんかこの刺されて腫れた人の写真ネットで見たんですけど、
うん、
なんか足首が象みたいになってました。
いや、それひどい。ヒアリよりひどいんじゃない、それ。
すごいことになってました。
それもっと
だってさ、
対策しないとダメじゃないですか、もっとお金使って。
だって1ミリ2ミリしか大きさないのに、うん、すごい破壊力ですよね。え、店長のうちまだまだ治ってないの？
いまだにこう、あと4日ぐらい、
ちゃんと音が聞こえる。
4日ぐらい、かかりますね。
ああ、大変だ。
はい、窓が吹き飛ぶという攻撃に遭いましたので。
はい、カンタクムシが入ってきますよ。
いろんな虫が入ってくる、それ。1ミリ2ミリ。
はい、
怖い怖い。
で、まあ、小祝いニュースは以上でございます。
はい。 知事なんとかして。
知事なんとかして。あの、バイク、ファットバイクとか乗ってる場合じゃないよ。
あ、じゃあ、ファットバイクのニュースしますか。
あ、いいですね。
ファットバイク、ファットバイク。移動自粛解除。鳥取砂丘を知事が自転車で PR っていうのがありまして。
はい。
新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた観光業を応援するため、鳥取県の平井知事が鳥取砂丘で最近人気のアトラクション、ファットバイクにまたがって魅力を PR しました。で、平井知事が乗っているのは太いタイヤが特徴のファットバイクという自転車で、鳥取砂丘を訪れる観光客に人気のアトラクションです。職員と共に体験した平井知事は途中、転びそうになる場面もありましたが、砂丘の風を受けて絶好の体験ができるなどとアピールしました。さらに移動自粛の解除に伴ってより多くの観光客を安全に受け入れるため衛生対策などの準備を今後整えていくとしますっていう、
はい、たった52秒でね、あの平井知事がね、あの砂丘とファットバイクの魅力をお伝えしていますんでね、
あの砂丘を走るかと思いきや砂丘の周りの硬いところを走ってるだけなんですよね
そやねんな今せっかく私が好意的解釈っていうかそので優しく言ったのに今無駄にしたやん
これ絶対砂丘関係ないじゃんって話なんですよ、
ね、思ったけど言わんかったのに
これ、
はい、そうなんですよ。
これはちょっとあかんでしょ。
あの52秒間知事がチャリに乗るだけの動画
でリアルでこうじゃあ楽しみに砂丘でチャリ乗れるんだと思ってきた人たちが違うってなりますよね。
あでも実際もっと砂地のとこも走れるんじゃないの。
いやこれ無理でしょ。このだって
普通知事の才能がなくて走れないんじゃないの。いやだから走れるところを選んで走ったんちゃう。
ファットっていうかもっと太いタイヤかと思ったけど、
まあそうですね、
普通にこれあれですよね、マウンテンバイクぐらいの感じですよね。
うん、よりは太いけど、なんかあの、うん、あのスケートボード場みたいなとこをさ、二輪の自転車みたいなやつでこう行ったり来たりする競技あるじゃん。
はいはいはい。
あ、なんかあれよりなんか太くしてほしかったよね。
まあ、って感じのニュースでしたね。
はい。こんなん乗ってる場合だったら、カンタクムシなんとかして。
いいでしょう。じゃあ同じ砂丘でですね。
はい。
あのスポーツ選手が鳥取砂丘から配信っていうのがあって、
はいはいはいはい、
で鳥取市の鳥取砂丘で人気のアクティビティを SNS などで広く配信しようと地元のスポーツ選手が砂を斜面を、滑り降りるサンドボードなどを体験する様子の撮影が行われましたっていうのがあるんですよ
砂を斜面をって、これ間違いだな
細かいですね
はいはい、
脳内変換しましょうね、
はい、砂の斜面を滑り降りるんですよ、サンドボードはね、はい、
だからスノーボードが雪だったら
そうそうそうそうそうそう。
砂の上だからサンドボードっていうね、
はい、そうですね。で
なんでこの記事を使ったかっていうと、
はい、
スノーボードは略すと
スノボ、
サンドボードは
サンボ
っていうオチでしたね。
はい、サンボボード略してる人聞いたことないけどね
俺鳥取砂丘行って散歩してきたよって
何の話だかもう分かんないよね。
世界は俺を愛と呼ぶんだぜって
。あ、マスターの方でしたかはい、
もう一個のニュースなんですけど、
はい、
鳥取花回廊でユリ見ごろ、
はい、
色とりどりの6万3000本が共演っていうのがあるんですね。
はい、
ざっくり言うと鳥取花回廊でですね、
はい、
あの80品目で6万3000本を集めたユリ祭りっていうのが行われてるんですよ。
はいはいはい。
それでですね、
はい、
あの入り口付近では、
はい、
あのいろんなユリがこう植えられてるんですね。
はいはい。
で秘密の花園っていうところに
はい、
ロイヤルサンセットっていうやつとかクーリアっていうのが7000本植えられてるんですけど、
はい、はい、
なぜ秘密の花園っていうところを作ったのかっていう。
え、そうなんででしょう。
ユリ祭りって、ね、
まあでも実際そうだよね、ゆり祭りっつってさ、ゆりの同人誌即売会とかやった方が人来るんじゃない？
そこを抱き合わせしてほしかったんですよ、だから。だからなんか、ちょっと怪しい感じの入り口のコーナーを作ってですね。ね、
秘密の花園に、
うん、そうそうそう、
あの、いろんな各地から、
そうそうそうそう、
あの、マリアン様が見てるあたりのコスプレをした女の子をいっぱい集めて、
あと、あの、ゆるゆりのね、薄い本とかね。
あの辺をね、
販売するような。あれが真のゆり祭りじゃーって。
なんか普通になんかプチコミケみたいな感じで、ね、
そうそうそう、
やったらよかったんちゃうかな。
服部はゆりの聖地だってね。
バカかなって言われちゃうな。
そうでしたか。まあ、あと何個かありますけど。
まあ、特になんかこうね、コロナコロナでね、新しいものがね、出てこないですよね。
じゃあタイトルだけ言いましょうか。
あ、はい。
はい。県内の移住者、昨年度過去最高2169人っていうのがあります。
はい。
次のニュース。境港市の園児にマグロの給食っていうのがあります。
いいなぁ。
次のニュース。鳥取市唯一の映画館が再開っていうのがあります。
唯一なんだ。鳥取市って映画館1個しかないんだ。知らんかった。
ガイナホームチケット厳格にっていうのがあります。
はい。
週末の県外からの流入、島根県 36% 増、鳥取県 33% 増っていうのがあります。それぐらいですね。
はい。
なんか気になるのありました？
いやー、マグロを給食にってすごいいいなって思って、
ほうほうほう、
ちょっとあの記事めくったんですけど、
はい、
中トロが出たよって、
うん、
で、竜田揚げにされたそうなんですけど、マグロの旨味って、鉄分なんですよ、
はい。
なんで、加熱するとダメなんですね。
うん
マグロの本来の美味しさみたいなものっていうか、そのマグロを一番美味しく食べる方法って結局生っていうオチなんですけど、なんかまあね、給食だからね、生もの出せないんでしょうね、うん、
だったらクジラの竜田揚げでもよかったんじゃ。
でもクジラ硬いからね。エンジンペッてしちゃうじゃないかな。
いや、僕マグロも竜田揚げはペッてしますけどね。
だってね、マグロの竜田揚げって、マグロじゃなくてもいいんですよ、正直。
まあね。
言ってること分かりますかね。
分かります、
分かります。竜田揚げ自体は美味しいじゃないですか。で、マグロ自体も美味しいじゃないですか。
はい、
でも、マグロを竜田揚げにすればさらに美味しいってわけじゃないんですよね。うん。
手段にはならないですね。
うん、そうそうそうそう。から、なんか、微妙かなって。
うん、
まあ、これでね、園児たちがマグロってこんなもんかって思わないのを祈るばかりです。
そうですね、鉄火巻きにしてほしかったですね、
うん、いいですね、鉄火巻きね、うん、はい、いいわさびと一緒に食べたいです、お刺身
給食で。
まあでも給食は生もの無理だよね。
まあ無理でしょうね。
たたきでも無理だよね、うん。
まあ、パンに挟んでマグロパンとかするしかないでしょうね。
はい。あとは、
鳥取ニュースでしたけども。
そうですね。昨年過去最多。あ、これ去年の話か。
去年が最多なんで、今年はどうなるか分かりませんよ。
あれじゃない？コロナで平和だからって言ってくる人がいるかもしれないっていう話を してんのかな？なんか。
うん、
なんかでも実際に、うん、入学説明会の時は、うん、4組だっていう話だったのに、実際入学式を迎えたら3組で
減ってるじゃん。
減っちゃって、だけどその入学式の当日に、
うん、
ゴールデンウィーク明けに4組になりますって言われて、
うん
うん、なんかこの微妙なんですよね、増えたり減ったりは。やっぱり
その優柔不断な親がいるってこと？
なんかね、子供大変やなと思いながら。
いや、子供は鳥取なんか住みたくないでしょ。まあ、まあ増えるのはいいことですけどね。
まあ、そうですね。はい。まあ、鳥取ニュースはこんなもんですね。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。あ、おはようございます。
おはようございます。
はい。妄想連続ラジオ小説エールの時間でございます。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回っていうか、3本立てだったじゃないですか。
はい。そうですね。
はい。が、無事に終了いたしましたので、
はい。
無事かしらね。登場人物みんな瀕死状態な気がしてますけど、まあ、はい、続きまして、第13週。
はい。
あれ？これで終わり？ひょっとして。
ですかね。
一旦休止になるよね。
再放送になりますよね。
ねえ、多分今週で終わりかなと思ってます。
じゃあ、次は答え合わせですね。
うん、はい。今週の週刊タイトルは、スター発掘オーディションということで、これ、私、ちょっとデジャビュ
ー。なぜだろうね。
ね、なんかデジャビュー感もあるんですけど、うん、まあ、行ってみましょうか。どっちから行きますか？
いや、どちらでもどうぞ。
じゃあ、私からしましょうかね。
はい、お願いします。
超あっさりやんで、前回までがこってり味だったので、
うん、
今週なんですけど、はい、おとちゃんがある日街を歩いているとですね、
うん、
なんか肩からセーター下げたおっさんに、芸能界に興味はないかって声かけられるんですよ。で、おとちゃん、ないですって言って、そのまま立ち止まりもせずに返事をして、スッてこう通り過ぎるんですけど、
はい、
まあ、これじゃあまりにもね、一本があまりに短くなっちゃうんで、うん、もうちょっとこの男には粘ってもらうんですけど、まあ、そう言わずにね、今度放送されるオーディション番組に出てほしいんですよと。君なら絶対優勝までいけるからと。で、優勝まで行くと、ちゃんとしっかりしたプロデューサーがついて、芸能界で輝かしい日々を送れるようになるんやでと。で、なんで、ぜひぜひ、なんかこう自分の勘が君ならいけると言っているので、このオーディション番組に出てくれって言って、はい、このチラシ持って、ここに書いてある住所に来たら、すっと通してもらえるようになってくから大丈夫だからって、チラシを半ばね、強引に押し付けて、男は去っていくんですよ。
は
い、で、おとちゃんはその一応ね、すっとチラシを見るんですけど、
うんうん、
そのチラシを見て、このチラシ、日付がないわ。
え、
いつどこでやるか、いつどこでやるか書いてあるけど、いつやるか書いてないて。
え、いつ行くの？
で、日付がないので、いけないなって終わりです。
終わり？終わり？
終わりです。
それは何、プリントミスなのか、いつ来ても OK なのか。
いや、もう最初から書いてなかったんですよ。で、いつ来ても大丈夫なわけじゃないんですよ。だって放送される収録用の
オーディションだからね。
あれなんで、収録日を書いてないといけなかったはずなんですけど、それらが一切書かれていなかったので、
なるほど。
おとちゃんは行くこともできず、う
ん、スカウトマンのうっかりってことですね。
はい、そう、
うん、
ね、このスカウトマンは今後物語に出てくるかもしれません。
う
ん、
おっと。
はい。でもまあ出てこないんで覚えなくていいです。
はい、どっち。
はい、では店長ルートお願いします。
めっちゃあっさりしてますね。
だって前回がちょっとね、背脂マシマシなんてもんじゃなかったから、個人的に
ラーメンだったか。
やばくなかった、だって前回まで。
いや、僕は好きでしたけどね。じゃあ、
はい、
私ルートですね。
はい、
前回は巨大な恋の怪獣にですね、
はい、
めちゃくちゃにされて、
はい、
わーっていう夢を見て、
はい、
それを元に作曲した自衛隊っていう曲がですね、
はいはいはいはい、
バンドセーフティーゾーンの大ヒット曲になったんですね。
そうですね。 セーフティーゾーンね。
で、うん、で徐々にこう自信を取り戻してた龍一くんなんですけど、
はい。
またある日、あの番組プロデューサーから電話が来るんですね。
うんうんうん。
で、また新番組を作りますって。
はいはいはい。
それが、そのスター発掘オーディションですって。で、司会はもちろん金ちゃんですって。
もちろんね。
もちろんね。はい、で、この番組は、あのアイドルを、はい、この番組で作っていくっていう趣旨なので、そのアイドルにあのデビュー曲を、ゆういちさんにお願いしますって。
ああ、なるほどね。
うん。ああ、わかりましたと。まあ、一応、どんな感じになるか見せてくださいっていうことで、リハーサルを見に行くんですね。
はいはい。
で、まあ、いろんな出演者がこう、歌ってたりするんですね。
はい。
で、パッと見てたら、あれ？この、人いい声だなって言って目立つ子がいたんですね。
うんうん、
で近づいてって名前聞くとですね、
はい、
桃口山江さんっていう人なんですね。
桃口さん、
うん、
はい、
桃口さん、桃口さん、あのいい声ですねって、
うん、
ね、君に才能あるからちょっとお話しさせてもらっていいかなって、
うんうん、
僕興味があるからっていうことで、
はいはいはい、
じゃあ打ち切りますかっていうことで、山井ちゃんの、ね、うん、山井ちゃんの実家に行くんですね。
ほう、な、すごいですね、いきなり。うん、
あの近くだったんで。
はあは
あ、で、実家はコンビニやってたんですよ。
ほう。
で、あの、地方のチェーンの、
はい。
あの、ポプリっていうお店なんで。
ポプリ。はい。
そのポプリっていうのは、あの、赤い看板がこう、目印でおなじみのチェーン店なんですけど。
はい。はい、
でも最近あの業界最大手の812っていうチェーンが出店してきて、この経営が大変なんですよって。
ほうほうほう。
で、もう大変だから私もパートに出て手伝ってるんですよって。
ほうほう。
ああ、偉いねって。
偉いですね。
でもあのお客さんたちがあのライバル店と比べられて、はい、いろいろむちゃくちゃなクレームを言ってくるんですよって。
うんうんうん、
あ、それは大変だねって。で、私、時々切れそうになるけど、頑張ってるんですよって。
はい。
で、歌手になって、
あの、はい、
まあ、あの両親に楽をさせてあげたいんですって。
はいはいはい。
ああ、いい子だなって。
いい子ですね。
うん、で、うちに帰って、ほんわかしてるとですね、
はい、
でいよいよ番組がスタートするんですね。
はいはい。
でついにもう山井ちゃんが優勝するんですよ。
お、
で
桃口山井、夢が叶いましたな。
そうそうそうそう、桃口山井さんデビューですって。
うんうんうん、
ね、小山雄一先生が曲を作ってくれますって言って、
はい、
で雄一くんもまあ、 あ山井ちゃんだからもう大乗り気で作りました。
はい。
でその作った曲のタイトルなんですけど、
はい、
保冷バッグパート苦痛っていう曲なんですけど。
はい。
あ、お分かりいただけましたか。まあ、あの、どんな曲かっていうとですね。
はい。
緑の看板に追い込まれていく真っ赤なポプリ。
はい。
一人シフトなの、私気ままにパートに出るの。
気ままでいいのか。まあいいや。
レジ打ちしてると女の客がアイスが溶けたとってクレーム言うから私もついつい大声になるって。
大声になったらあかんやろ。
じゃかじゃんって。
うん。
返金しないわよって
まあアイスが溶けたわな、うん、
そっちのせいよって。
せやな、そっちのせいやな。
ちゃんと買ってって。
そうやな。
ホレーバック、ホレーバック今の季節、ホレーバックホレーバック
。飯袋有料化するしな。
で、これの曲がですね、
はい、
大ヒットしまして、
はい、
で桃口山井さんは国民的スターになるんですね。
その歌で国民的スターになれるのすごいよな。
だけど、その実家のポプリは潰れるんですね。
あれー、なんか
うん、
いや、あ、青山自動車 みたいな感じですね。
でも両親はお金持ちになってポルシェを買うんですね。
いいですね。
赤いポルシェを買うんですね、両親は。
え、なんか今までの替え歌で一番できいいんじゃないですか。
え、高評価これ。
ただなんかあれだよね、アイドルが歌う曲なのになんかあのブリトラっぽいよね。
これ割と2時間でできましたから自分の中でも割と良かったですね、うん、
スッとじゃあ入ってきた感じですね。
あの桃口山井さんがふっと浮かんだ時点でもう良かったですね。
桃口はい、なんかうん、私今回のがなんか結構好きというかそのはい、
あ、よかった。前回無反応だったんでちょっとね心配したんですよ、う
ん、だって前回分からへんもん。
今回もちょっとどうかなと思ったんですけど、よかったよかった、なんか伝わって
ね、いろんな人が歌うの聞きますよね。
あ、よかったよかった。
え、続きは？
何の？
あ、お父さんたちがポルシェ買ったとこで終わりか。
はい、あの、お父さんたちはポルシェを買って、ありがとうって。
よかった、よかった。はい、
で、まあ、後日、三浦ほもかずさんと結婚するんですけど、それはまた次の話。
そうですね、また今度ですね。う
ん、はい、
はい。じゃあ、今週の妄想は終了でございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
スナチク。
ではスナチクの CM です。
はい。
この番組を説明してください、小岩井さん。
この番組はですね、聞いても身にならない情報をお送りするふざけた番組ですね。
おっぱいはありますか？
ありますね。
おっぱいある？
ありますよ。だってそれはね、人工店長ですよ。おっぱいもついてくるでしょう。
NG。
ええー。
スナチク。